チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、さえまるラジオで同時配信されています。4月のお便りテーマ、出会いでお届けしてきました。今日が最後となりますね。春は出会いの季節なので、皆さんから人でも物でも出会いにまつわるエピソードを送っていただきました。それではお便りをご紹介します。ラジオネームオレンジスーツケースさん、ももさんこんばんは。人生を変えた出会いなんて大げさなものではないんですが、旅先で素敵なものに出会うとすぐにハマってしまうんです。旅好きな私は新しい場所に旅に行くたびにしっかり影響を受け、しばらくはその土地の文化に染まって楽しんできました。初めての海外旅行でハワイに行った後は、家中にハワイアンキルトのグッズがあふれ、部屋着はハイビスカス柄。当時はノリでウクレレを始めて弾いていました。新婚旅行でイタリアに行った後は、本場のイタリア料理は日本のものと少し違うのよなんて言いながら、家でイタリア料理ばかりを作っていたものでした。そうだ、テレビのイタリア語講座を毎週見ては、今度イタリアに行った時に少しでも話せるようにと勉強していました。かっこその後行けていませんが、沖縄に行ったらしばらく泡盛にはまり、北海道から帰ってきたら東京で旭川ラーメンが食べられるお店ばかり探しと、そんな感じです。心、私の中で旅の楽しい思い出とともに、わーっとブームが来て、しばらくすると去っていき、また新たなブームが、といった感じで、主人から熱しやすく冷めやすいなぁと言われてしまうこともあります。でも私の人生振り返ると、様々な出会いで好きなものがたくさんできて、世界が広がって、結構悪くないなぁと思います。次はどこに旅に行こうか、考えるだけで楽しみです。オレンジスーツケースさん、お便りありがとうございます。なんて楽しそうな、いやーいいですね。旅に行くと、そこで出会った素敵なものから影響を受けて、帰ってきてからもまだその気持ちはその土地にそのままいるみたいな感じで、そのね、自分のお家の中もどんどんその土地みたいなもので溢れていったり、食べ物だったり音楽だったり、なんか現実にすぐに戻るのはもったいないじゃないですけれどもね。旅が終わってもまだ旅の続きという感じで楽しんでいらっしゃるなんて、すごく素敵だなって思いました。そう、いろんな場所に行って、ここまでどっぷりハマらないまでも、その旅先でその時にこうテンションが上がって、買ってくるお土産とか、部屋に飾れるタイプのお土産とか、食べ物だとね、なくなっちゃうけど食べたら、そうじゃないこう置いておけるようなものを、その時のこうテンションの高さとノリだけで買って部屋に置き、また次の土地に行って、あ、なんかいいなこの感じ、忘れたくないし旅の思い出だしいいんじゃないかなみたいにお土産を買って帰ってきて部屋に飾るみたいなのが、全然こう統一感がなくなっていってしまって、あーお土産思い出はあるけど、なんかインテリアがぐちゃぐちゃになってしまってるなみたいなこととかっていうのもあるあるですよね。昔の旅先のね、そう、その時はやっぱりすごく嬉しいしね、気持ちもこう上がっているのでいいなって買っちゃうんだけど、いざ冷静に考えると、あ、なんか今の部屋に全然合ってないなみたいな置物がどんどん増えていくみたいなこともね、かといってそう思い出があるから簡単に手放すこともできなくてみたいなのね、ありますけどね。 いやー楽しいですね。ハワイに行ったらハワイアンキルトが増え、ハイビスカスのお洋服も増え、ウクレレも鳴り響くお家いやなんかハッピーな感じがします。でもそうですね、私も一度だけハワイに行ったことがあるんですけど、やっぱりそこでお花柄のワンピースとかをたくさん買って、あ絶対これ東京でも着れるよなって思って買って帰ってきたんだけど、やっぱりいざなんか落ち着いてこう東京での暮らしをねスタートすると、意外と着られる場面がなかったりして、あどうしようかな、お部屋で着ようかなみたいな感じで着ているワンピースとかもなくはないです。まあ夏だとまだなんとなくねこう華やかな花柄のワンピースとかも着られないこともないんですが、やっぱりねその土地だとこうすごくその景色だったり人々にこうマッチしてたものもなかなか日本ではその通りにいかなかったりとかねありますよね。あとは本当ケニアに行った時も私 CD をたくさん買って帰ってきて、そこでいろいろこう生で聞いたアフリカの音楽にすごく興味を持って、なんだろうってよくわからないけど、ジャケット買いじゃないですけど、どういうアーティストなのかとかもわからないけど、なんかアフリカっぽいケニアっぽいみたいな感じで結構買って帰ってきて、それはお家でしばらく聞いたりとかしていましたね。そう、音楽の影響を受けるっていうのも確かにあるかもしれない。あとは食べ物ね、イタリアだと美味しいイタリア料理があって、でもそう日本と本場はまたちょっと違うところもあるとかって私もお友達に聞いたことがあるので、そういうものも楽しいですよね。国内でも行った先の美味しいものをしばらく、いやいやわかります、なんかその気持ちをもうちょっと続けていたいっていう風になりますよね。でもねなんかこうオレンジスーツケースさんのお話を読んでいると、そのいろんなものに出会ってそこでこう影響を受けたり、わ好きって思って気持ちが動かされたりして、ね、そこからこうどんどん好奇心が湧いて何かこう靴を集めたくなっちゃったりとかね、行動に移したくなっちゃって、なんかもうこういう生き方をしている人ってなんか本当にみんな若々しいなっていう印象が私はあって、いいなって思うものにこう出会ってふわっとそこにこう行動力が伴っちゃう人って、いやすごく素敵だと思います。なんか何を見てもこう、あこれは私のタイプじゃないなとか、私の好きなものではないなとかって、こうどんどん知らないものを排除していってしまうよりも、何かこう新しいものに出会った時にわーってこう子供心じゃないですけど感動したりワクワクしたりできる気持ちを持ってる人って本当にいくつになってもお若いし人生を楽しんでるなーって感じることが今までもすごく多くて、いろんな方とお会いする中でね、なのですごく私もそういう生き方をしたいなーって思います。大人になっても子供みたいにいろんなことに好奇心を持てたり、好きなことをどんどん追求できたりとか、世界を広げていけるようなね、どうしてもほらどんどんこう保守的になっていくじゃないですか、やっぱり年とともに、なんか今の生活を考えたらこれは無理だわとか、これは私に合わないわって、その今までの生活を変えないことのが楽だったりするから、でもそうじゃなくてどんどん広げていくっていう、そういう生き方って素敵だなと私は思います。アレンジスーツケースさん、これからも楽しみですね。いろいろな場所にお出かけしては世界を広げて好きなものをたくさん見つけていってくださいね。またお便り送ってください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームよもぎさん、こんばんは。先週の放送で犬を飼ったらとても可愛くて家族がより仲良くなったというお便りがありましたよね。うちもまさにそうで、うちは私が子供の頃にインコを飼っていました。うちのインコよもぎと名付けて家族のアイドル的存在でした。よもぎはとってもおしゃべり上手な子で、おはよう、おやすみなど挨拶はもちろん、口癖がこっち来てでしょっちゅう家族が呼ばれます。かっこ笑い。言い方が可愛いので誰かしら聞こえるとそばに行ってあげるので、よもぎも満足そうによくこっち来てと言っていました。インコはインコのためのフードだけでなく、私たち人間と同じように生野菜や果物も食べます。なので家にはいつも新鮮な小松菜や人参などを母が買っておいて切らすことがないので、必然的に食卓に野菜が増え、家族も野菜をたくさん食べるのが当たり前になりました。果物はイチゴやリンゴが大好きでした。子供の頃の私はおやつをよもぎと一緒に食べたいので、母に頼んでお菓子よりも果物を切ってもらってはよもぎとのおやつタイムが大好きでした。一緒に食べると心なしかよもぎも嬉しそうでした。よもぎが家族の一員としていてくれて本当に楽しかったし、家族みんなたくさん笑っていた思い出があります。よもぎと出会えてよかったです。よもぎさん、お便りありがとうございます。よもぎはインコちゃんのお名前だったんですね。グリーンのインコだったのかななんて想像しながらお便りを読んでいましたが、そうでしたね。先週の放送でワンちゃんを飼ってというお話をご紹介しまして、私も子供の頃飼っていた犬の話をしましたけれども、動物を飼うと本当に家族のような存在になって、でその子がいることで家族がこうその子を中心にいろいろ会話が増えたりとか、もっと仲良くなるっていうことがあるよねなんてお話をしました。だんだん子供たちがこう大きくなってくると、小さい時はねお家でいっぱい子供たちもお話しして家族みんなで会話があったりコミュニケーションを取れたりってするけれども、だんだん子供たちも成長していって思春期とかになってくると言葉が少し減ってくるって聞くじゃないですか。でもそういう時にその動物だったりの存在が一緒にこう情報を共有したりとか、こういうことあったよとか、これしといてねとか、そういうちょっとしたきっかけだったり、その動物を見ていてみんなで思わず笑っちゃったりとか、可愛くてみたいな感じで、そうコミュニケーションがよりその子がいることで家族のねコミュニケーションが取れたりとか、みんながその子がいる部屋に集まってくるから自然とリビングで過ごしていたりとか、そんなこう活躍をしてくれるというか、そういう部分もあるよねなんてお話を先週しました。よもぎさんはまさにインコがみんなの輪の中心にいたのかななんて便りを読みながら思いましたが、そうですよね、インコおしゃべりするって言いますもんね。この口癖がこっち来てっていうのがすっごく可愛いなと思いました。きっとどのワードを言うよりもこっち来てっていう一言でみんなが集まってきてくれるっていうことを途中で気づいたんでしょうね。よもぎちゃんがこれを言うとみんな来るぞ、鳥かごのとこに集まってきてくれるぞ、よしこれをいっぱい言おうみたいなことを、鳥さんも賢いと思うのできっとね学んだんだと思います。おはようって言っても遠くからおはようって返されて終わっちゃうかもしれないけど、こっち来てって言われたら行くしかないから、みんなねそばに寄って来てくれて触ってくれたりとかってことがあるんでしょうね。かわいい。あとは私はインコ飼ったことがないのでよく知らなかったんですけれども、生野菜とか果物そんなに食べるんですね。常に買って置いておかなきゃっていうくらい食べるんですね。いやそれはとってもいいですよね。なんかそうそう、それによって家族も一緒に食べなきゃなというか、お野菜を食べるっていうことがこう日常的に果物も含めてねよりあるのかもしれないし、またなんかそんなに美味しそうにむしゃむしゃこう小松菜をかじってる姿を見たら、なんか私たちも一緒に食べたくなるような気もするので、よりなんか家族みんなも健康になっていいななんて思いながらお便り読みました。 犬もちょっとフルーツは食べたりするので、私も飼っていたワンちゃんと一緒にあのフルーツ分けて食べたりとかしてましたね。スイカとか夏に一緒にこうカリカリって食べてたりとか、あのちゃんと薄切りにしてこう持っててあげると人と同じようにシャクシャクシャクシャクってこうかじっていくんですね。そんな姿を見ながら一緒に私も横でスイカを食べたりとかっていう風にしていた記憶もありますね。まあそんなにたくさんではないですけど、ワンちゃんドッグフードがメインなのでドキドキっていう感じで食べたこともあったかなと思います。かわいいでしょうね。おしゃべりできるってかわいいですよね。あの前にもちょっと前ですけれども、ラジオで話したことがあったような気がするんですが、すごい私は印象に残ってて面白いエピソードだと思ったので、もう一回ちょっとお話しさせていただきますと、私が子供の頃に習っていたピアノの先生の話で、先生から聞いた話なんですけどね、先生の子供時代、先生が子供だった頃にインコを飼ってたんですって、お家で。で、そのインコがやはりよもぎちゃんと同じですごくおしゃべり上手なインコだったんだそうなんですが、先生が子どもの頃住んでた場所がすごくこう田舎の方で、田舎のお家は結構当時家の鍵をあまりかけずに、あのドアだけガラガラってこう開けたらもう誰でも入ってき来られちゃうみたいな、防犯とかもそんなに心配ないぐらいの、その田舎のその、村というかそういう雰囲気のあるような場所だったそうで、なんかそうドアが常に開いているお家だったんですって、鍵がね。でそのインコがピンポーンって鳴って、でとかごめんくださいみたいな言葉かもしれないな、その誰かが来たっていうのに対して、そのピアノの先生のお母さんがいつも、あどうぞ入ってっていう、そのやり取りをずっとしていたのをインコが覚えてしまって、で同じようにご近所さんがあのごめんくださいみたいにしてやってきた時に、インコがどうぞ入ってっていうのを答えるようになっちゃったんですって。でそしたらそのお母さんが普通に、例えばあの別のお部屋とか奥のお部屋にいたりとかキッチンの中にいたりとかして、全然気がつかない間にリビングに戻ってきたら、知らない人が突然リビングの椅子に座ってたりとかして、なんでうちに人がいるのと思ったら、あだって入ってって言ったじゃないみたいな感じで、そしたらどうやらその声をかけてたのがインコだったっていうことが分かって、困っちゃうのよっていう話を私のピアノの先生から聞きました。子供時代そういうことがあってね、それ困るじゃないですか。だってね、あのごめんくださいに対して勝手にいつも返事されちゃったら、知らない間にどんどん人入ってきてリビングで待ってるなんてなったらびっくりしちゃうから、でもそういうことも覚えちゃうんですって。聞いた時面白いなと思って気をつけなきゃなと思いますが、まあ今なかなかね鍵を開けっぱなしでってお家も少ないのかもしれないからないけど、昔はねご近所さんそんな感じで気楽にお部屋に入ってきたりするようなね感じだったんだなと思って笑ってしまいました。いやインコのね動画とか見ていても本当に笑っちゃうような面白いおしゃべりとか動きがたくさんね上がってたりするので、私も YouTube 見たりするの大好きなんですけど、お便りありがとうございます。ちょっとほっこりしました。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームボンジュールさん。私の忘れられない出会いは、あるホテルのフレンチレストランのステーキです。初めての結婚記念日に主人が連れて行ってくれたのですが、今まで食べたステーキの中でダントツに美味しくて感動し、私たち夫婦はすっかりファンになってしまいました。とはいえはっきり言ってとても高級なホテルのフレンチなので、しょっちゅう行くことはできず、主人と毎年結婚記念日だけここに来ようと二人で決めて、それからもう5年は通い続けています。結婚記念日にまたあのステーキに会いに行くというのを目標に、日々の仕事を頑張ろうとさえ思います。かっこちょっと大げさですかね、笑う。私にとって最後の晩餐を決めるとしたら、間違いなくそのステーキです。ももさんも記憶に残る料理ってありますか？ボンジュールさん、お便りありがとうございます。美味しいものとの出会いですよね。なるほど。 どれだけ美味しいステーキなんだろう。今までの人生食べた中で一番美味しかったって、いやーなかなか言えないですよね。美味しいステーキだねみたいなことはね、たびたびあるにしても、そこまで言い切ってしまうぐらい、それはやっぱりこう高級なお店であっても定期的に通えたらいいなって思ってしまいますもんね。それはなんかこう毎年の大事な日に行くっていうのはすごく素敵なイベントで、それを楽しみにね、あまたその時期が近づいてくる、頑張るぞなんて思えたらすごくいいなって思います。食べてみたいどんなステーキなのかな、いいですね。いやそうですね、記憶に残る料理、まあ食いしん坊なので、私は基本的に食べることはいつもこうすごくハッピーな気持ちでね、楽しんでいるんですけれども、もちろんどこかでこう食べたすごく豪華な、それこそ高級なレストランのお料理、ものすごく美味しいなと思ったお料理とかもあるし、旅先とかでね、さっきも話が出ましたけど、旅先で、はあ、これ美味しいなって思い出とともにすごく記憶に残っているものもあったりするんですけど、いくつもきっとあるのかなと思うんですが、その中でふとこのお便りを読んでいて思い浮かんだのが、私が長女出産した時の話で、長女を妊娠してから、その妊娠期間ってやっぱり何かあってはいけなかったりとか、あと赤ちゃんにとって良くないことは避けなきゃいけないじゃないですか。それこそカフェインを取っちゃいけないとか、いろいろその妊婦さんは食生活の制限もあったりするんですね。で、もちろん人それぞれだからそんなに気にしないよっていう人もいたりとか、みんなそれぞれではあるんですが、私にとっては初めての妊娠だったので、お姉ちゃんの時やっぱりすごく気をつけたいってすごい思って、で、あの生のお魚とか生ハムとか、そういう生ものはまず危険だから避けなきゃいけない。それから同じようにその生ものに近いっていう意味で、お肉もしっかり加熱してあるようなお料理ならいいんですけれども、ローストビーフみたいにちょっとこうまだ生の部分っていうか、そうしっかり火が通ってないようなお肉料理っていうのも食べない方がいいっていう風に妊婦さん言われていて、で、私大好きな食べ物の中のベスト5におそらく入るだろうがローストビーフなんですね。自分でも作ったりするぐらいローストビーフ大好きで、でもそう妊娠が分かってから、はあ、ローストビーフは食べちゃいけないんだって分かったので、そこからお預けの、まあ、約10ヶ月ぐらいね、経つわけじゃないですか。で、ローストビーフ食べたいな、でも食べられない、絶対元気に赤ちゃん生まれてきたら食べるのを楽しみに頑張るぞって思ってこう日々を過ごしてきて、で無事に娘が生まれまして、で病院にね3泊4日ぐらい入院して、で退院するみたいな形だったんですけれども、その赤ちゃんが生まれた次の日の夜ご飯だったかなに、ローストビーフがサラダの上に乗ってたんですよ。で、それを見た時にものすごく嬉しくて、10ヶ月我慢してきたローストビーフがこんなにすぐに食べられるんだって思って、すっごく嬉しくてびっくりしたのを覚えていて、で、そう、それを食べた時の感動、そのもちろん10ヶ月間我慢してきてやっと食べられたっていう久しぶりの嬉しさはすごく大きいんですけど、多分それ以上にこう、ここまで10ヶ月頑張って妊婦さんとしての期間を乗り越えて、で無事に前の日に赤ちゃんが元気に出産することができて、その赤ちゃんと出会うこともできて、ものすごくこうほっとして、もちろんスタートですけど、お母さんとしてはこれから大変なことが待ってるスタートではあるけれども、無事に出産できたっていうそのほっとする気持ちと、私頑張ってこうお仕事を終えたぞみたいな、その気持ちも相まって、ローストビーフを食べた時涙が出てきて、なんて美味しいんだろうと、なんて嬉しいんだろう、幸せなんだろうみたいな気持ちがこう混ざって、こう泣きながら食べたローストビーフは人生でたった一度きりっていう感じで、なのでそう、今から11年ぐらい前になるのかな、でも今もすごくその時のことは覚えています。 サラダに乗ってるローストビーフなので、本当に薄く切られたローストビーフが3切れぐらい乗ってたような、そんな感じだったと思うんですけど、あのローストビーフの味はきっと多分一生忘れられないだろうなって思うぐらい、すごく記憶に残っています。やっぱりね、そう、いろんな思いが溢れたんじゃないかなって思います。そうそう、だからね、あのいろんな、その皆さんどうですか、お料理の思い出、食べ物の思い出ってそれぞれあると思いますけど、その時の状況だったり、また一緒に食べた相手だったりとかね、あのそのお料理が高級か高級じゃないかとか、どのぐらい美味しいか美味しくないかとかだけじゃなくて、きっと食べ物にまつわる思い出って、なんかそういうものがいろいろプラスされて、より心に残ることってありますよね。お母さんの料理とかもきっとそうだと思いますし、皆さんもしあったらぜひ教えてください。ボンジュールさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時から、この世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめて、視線に気づいた君の笑顔が愛おしいから、まだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれて、
世界。
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、弥生姫さん。桃さん、こんばんは。私は子供の頃体が弱く、たびたび病院のお世話になるような子供でした。大きな病気をしたというわけではないのですが、すぐに熱を出す子で、近所の小児科の先生には本当に数えきれないほどお世話になりました。その先生は優しいおじいちゃん先生で、いつも穏やかな笑顔で迎えてくれて、具合が悪かったり予防接種だったりと、どちらかというと病院は嫌な時に行く場所という、子供の病院に行きたくない気持ちを軽くしてくれていたような気がします。結局中学生くらいまでずっとその先生のお世話になっていました。この前実家に帰って母に会った時に、その先生がリタイアされたと聞きました。もう今はどこにいらっしゃるかもわかりませんが、寂しい気持ちと感謝の気持ちを伝えたくなりました。あのおじいちゃん先生と出会えて、見てもらえて本当に良かったです。弥生姫さん、お便りありがとうございます。病院の先生との出会いですか。それもありますね。病院は病気を治してもらいに行く場所だったり、まあ、子供の時だと予防接種ね、してもらいに行く場所だったりって、まあ、目的があってそれをやってもらうために行く場所でありますけれども、やっぱりその先生の人柄とか、先生がいることの安心感とか、そういうものってすごく大きいですよね。なんか病気を治してもらうのと同じぐらい、すごくそこってなんかあるなーって思っていて、私自身の時もそうですけれども、でも子供を病院に連れてく時っていうのもすごく感じることがあって、さっきね、ちょうどローストビーフの話の時に長女の出産の話をしましたけれども、長女を出産した後にお家の近くの病院、かかりつけの小児科みたいな形でお世話になった病院があって、でそう、小さい時はやっぱり頻繁にこう病院に連れて行かなきゃいけないんですね。赤ちゃんの時って毎月のようになんか予防接種があったりとか、何かすぐ体調崩しちゃったりとか、お熱が出たりとかで、本当に通うっていうようなペースで小児科に行かないといけないんですけれども、で初めての子供でわからないことだらけ で、病院に行くような状況っていうのはだいたい不安になるじゃないですか。親は具合が悪かったりとか、どっか心配だから病院に行くっていうことがね、予防接種以外は多いと思うので、そうするとそのすごく不安な気持ちを抱えて、初めての子で大丈夫かな、どうしよう、ひどくなっちゃったらとかって、すごくお母さんはやっぱり気になって、自分が体調を崩すなんか100倍ぐらい不安と心配を抱えながら子どもの病気ってねなるんですけれども、そんな時にかかりつけのそのお医者さんの先生、私が行ってたところも本当おじいちゃんの先生で、たまたまねそうだったんですけど、すっごくおおらかで、ね、連れて行ってこう予防接種をする時とかに なんかね、歌を口ずさみながら予防接種とかをしてくれるんです。で、さすがにその具合が悪くて見てもらってる時は歌歌わないですけど、予防接種ってそのおじいちゃん先生が実はすごく真面目にやってくれてるんだけど、子供が注射打たれるってなるとやっぱり緊張したり、わあここに来たってことは痛いことされるんだってなったら、もうその前に泣き出しちゃったりとかするような子がいる中で、その先生がね、すごくこう、なんて言うんでしょう、なんかポワンとした歌を歌われるんですね。そのポワンとした感じが実にこうリラックスするというか、ちょっとクスッと笑ってしまうというか、そういうタイプの歌を口ずさみながら予防接種の準備をする先生だったんですけど、それで子供もなんとなくなんかこう気持ちがリラックスできたりとか、親の方もちゃんと注射打てるかなって緊張してる気持ちが笑いに変わってしまったりとか、そんなタイプのね先生だったので、その一人目の子で不安を抱えてっていうお母さんにとってはもうすっごくありがたい存在で、ものすごい安心感ですよね。なんかその先生に見てもらえるっていうだけできっと大丈夫だろうって思ってしまうくらい、そうだから子供の病気を治してもらったり注射をしてもらっていたはずだけれども、なんか私の方が何かこう相談をしてもいつも大丈夫ですよ、ちゃんと育っていくから心配しなくて大丈夫っていう安心感をもらって帰れるような、そんな場所だったなって思います。私の方がなんかこう見てもらっていたようなっていうか、気持ちをねリラックスするためにこう直してもらっていたような、そんな感覚になってしまうくらいいい先生だったなって今も思います。本当にね、お医者さんによってこう救われることっていっぱいありますもんね。不安を抱えて、小さいこと限らずね、私たち大人もそうですけれども、この先生だと安心とか、話をちゃんと聞いてもらえるからね、病気を治すだけじゃなくて不安も一緒に取り除いてもらえるっていう先生と出会えるってすごく大きなことだなと思います。弥生姫さん、お便りありがとうございます。私もちょっと懐かしい日々を思い出しました。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
「
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今月は皆さんから出会いにまつわるエピソードをたくさん送っていただきました。人でも物でも食べ物でも場所でも、いろんな出会いからね、私たちの人生はこう広がっていくことってあるんだなって改めて感じました。来週からは5月になりますので、お便りのテーマも新しくなりますのでお伝えします。5月のお便りテーマ、私の家のマイルール。ずっと当たり前だと思っていたことが我が家だけだった。家族だけが使っているものの呼び方や家の中の決まり事などなど、皆さんの家や家族だけのマイルールがあれば教えてください。お便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 MOMOCAN @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。 それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。バラサラーマン。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。